ECC 放課後イングリッシュパーソナリティのあずきです。この時間は放課後に使える英会話を英語初心者の私あずきとみんなで一緒に勉強していきます。去年の4月にスタートしたこの放課後イングリッシュなんですけれども、この4月でなんと2年目に突入しました。ありがとうございます。早いですね、もう1年経ったんですね。ということは放課後イングリッシュも2年生になったんですね。今年2年目の目標は、個人的には今年も海外に、英語圏にね、行きたいなと思っているので、この1年間の経験を生かして去年よりももっともっとコミュニケーションをね、たくさん取れるようになりたいなと、なりたいなというか、なるぞっていう、はい、ぐらい意気込んでます。で、番組としてはもっといろんな挑戦をしたいなと思っているので、なんか具体的にパッと思い浮かばないんですけど、なんか、こういうことしてほしいなとか、ああいうのどうですかとか、こういうのしたら面白いんじゃないかなみたいなリクエストがね、もしあれば、ぜひね、番組のメッセージフォームに送ってくれると嬉しいです。番組では、リスナーのあなたが今、リアルに知りたいシチュエーションやフレーズもメールで募集しています。今日も届いたメールをもとに、放課後に使える英会話を一緒に覚えていきましょう。では、メッセージを紹介します。大阪府18歳、林さん。私は食いしん坊で食べるのが大好きです。いただきます。ごちそうさまでしたは日本にしかない表現ですよね。ご飯の時に使える英会話を知りたいです。ということで、林さんありがとうございます。私もね、すごく食いしん坊。食いしん坊ってどこからなのかわかんないんですけど、食べることがね、すごい大好きなので、なんか、確かに言われてみれば、海外の方ってあんまりドラマとか映画見てても、いただきますとかごちそうさまでしたとか言ってないですよね。ね、改めていただきますとかごちそうさまって、なんかこう日本人のなんて言うんでしょう、律儀な性格が出てるというか、素敵な言葉ですよね。食いしん坊ってどれぐらい林さんは食べるのかすごく気になるところなんですけど、どのぐらい食べたらなんだろう、皆さんどう思いますか。私は高校生の時にすっごい、その時はさすがに食いしん坊だったなって思うんですけど、私のその食いしん坊のラインがですね、朝ちゃんとご飯を食べて学校に出かけて、1、2限の後にお弁当を半分食べて、お昼に残りのお弁当と購買で買ったパンとかなんかプリンとか食べて、放課後カフェテリアで揚げパンとかラーメン食べて、帰りながらになんかコンビニで買ったゆで卵を食べて、夜ご飯を食べて、深夜にうどん2玉とか食べてました。それはさすがに食いしん坊でしょうか。ぜひもっと食いしん坊だよって方はね、教えてください。はい、というわけでちょっと脱線してしまいましたが、今日も英会話を教えてくれるのは ECC のメイ先生です。
Hello everyone, I'm May. Thank you for joining us. 今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は食事のシーンで使える英会話ってことなんですけれども、メイ先生が一番好きな食べ物は何ですか。
そうですね、もう何か食べたいって思った時に必ず、なんていうか、お弁当とか定食で選ぶのはとんかつですね。
はい、あ、とんかつなんですね。
はい、
意外。
え、本当ですか。かわいい。もうとんかつがなんかメンチカツでもなく、はい、もうそういうヒレカツでしたっけ、でもなく、はい、とんかつじゃなきゃいけないっていう、なぜか私の決まり的、まあでも全部美味しいんですけど、
ヒレよりも油が乗ってる方が好きなんですか。
はい、かもしれません。
元気ですね。私もとんかつ胃もたれしちゃって、あんまり食べれない。ヒレ、何でしたっけ、一番脂身が少ないの。ヒレしか食べれないです。
そうか、
元気なうちにたくさん食べてください。
そうですね、ちょっと年が取っていくのうちに、はい、私は食べれなくなっちゃうかもしれないから、今のうちにたくさん食べときます。
はい、メイ先生、あと食いしん坊ですか。
あ、食いしん坊です。あ、すごく食いしん坊だと思います。
どのくらい食いしん坊ですか。
そうなると、
はい、
なんか間食が多い感じはしますね。なんていうか、なんか職場で、はい、なんかみんなからお土産もらったり、 例えば昼が終わったら絶対にデザートを食べたり、はい、あまあ食いしん坊、まあ確かにさっきのあずきさんのお話を聞くと、はい、食いしん坊じゃないかもしれないですけどでもやっぱり年を取っていくと9時以降は、はい、夜の9時以降は食べないでおこうかなとは思ってるので、ちょっと抑えてます、年取ってるから、
はい、いやそんなことないですよ先生、まだまだですよ。まあでもね、みんなもあのダイエットとかいろいろ気になる方もいると思うんですけど、若いうちにしか食べれないみたいですからね。
そうですね、
もう元気なうちに好きなものをね、まあ、あの健康を気にしなしつつ、あのダイエット無理せずたくさん食べてくれると嬉しいです、はい、ちょっと誰って感じですけど、はい、じゃあちょっとメイ先生、林さんがメッセージを書いてくれてるんですけど、いただきますに代わる人とご飯を食べるときに使える英会話はありますか？
はい、あります。食事の初めの言葉として、今日はまずこちらから覚えていきましょう。さあ食べよう。 Repeat. Let's eat.
Let's eat.
Let's eat.
Let's eat.
Good. フォーマルな場面では使わない少しだけ砕けた言い方ですが、 dig in という表現も使えます。
dig in だとどんなニュアンスになりますか？
dig in はもともと通知を掘るという意味なので、ガツガツ食べるというニュアンスになります。では一緒に言ってみましょう。さあ食べよう。 Repeat. Let's dig in
Let's dig in.
Let's dig in.
Let's dig in.
Very good. ちなみに、dig in だけだと、召し上がれという意味になります。そして、友達の家に食事に招かれた時などに、美味しいと感想を伝える時は、シンプルに、This is delicious と言うといいですよ。
なるほど。This is delicious ですね。じゃあ、このご飯美味しいなと思ってレシピを教えてほしいときはどういうふうに尋ねたらいいですか？
はい。レシピを教えてくださいは、You have to give me your recipe.
Have to プラス動詞の原型で、しなければならないという意味になると教わった気がするんですけど。
はい。しなければならないという意味で使うことが多いですが、友達などに何かをお願いしたり、何かするように進めたりするときにもよく使います。では一緒に言ってみましょう。レシピを教えてください。 Repeat. You have to give me your recipe.
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 Very good. では続いて、おかわりをもらいたいときの会話です。お友達の家のようなカジュアルな場では、こう伝えましょう。もう少しもらってもいいですか？ Repeat. Can I have some more?
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 Good. では本日最後に、ごちそうさまでしたに代わる言葉を覚えましょう。ごちそうさまでしたという文化は英語圏にはないんですが、友達の家でご飯をいただいた時などに感謝を伝えたい時は、素晴らしい食事をありがとう、 Thank you for the wonderful meal と伝えるといいですね。ではあずきさん、一緒に言ってみましょう。素晴らしい食事をありがとう。 Repeat. Thank you for the wonderful meal.
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 Excellent!
今日は食事のシーンで使える英会話でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか？でもし、あの海外の方とね、食事する機会があったら、言ってみると、なんかちょっと丁寧な子だなとか、いい子だなって思われるんじゃないかなって勝手に思ったりもしてるので、ぜひ皆さん使ってみてください。今日の英会話を復習したいという方は ECC 放課後イングリッシュのサイトでポッドキャストを配信中。放送には入りきらなかった英語のフレーズも紹介しています。番組ではあなたが今英語で知りたいシチュエーションやフレーズをメールで募集しています。一行でも大丈夫です。 番組ウェブサイトのメッセージフォームから送ってください。そしてこの番組を聞いてもっと英語に興味を持った方は ECC の公式サイト ECC フォリランにアクセスしてみてください。検索サイトでカタカナでフォリランと入力すればアクセスできます。メイ先生、今週もありがとうございました。
Thank you everyone。
それでは私とはまた来週この時間にお会いしましょう。 See you。